皆さんおはようございます。八王子教会の牧師中川でございます。今日は中央線沿線地区の講談交換ということで、この教会の浅野先生は羽村教会に行ってますし、羽村教会の高井先生は私の教会である八王子教会に行っておられます。実はちょっと考えてみたんですけども、こちらの教会の浅野先生と私には一つの共通点があるなと思いました。それは、年ではないんですね。私はあと2年ちょっとで定年退職ですので、浅野先生はずっと若いと。羽村教会の高井先生は私と同年代で、やっぱ同じ時期に、退職されます。共通点というのは何かと申しますと、私が新学生の時に、選挙研修で非常に、教えていただいた先生が丹沢桂先生という定年退職した先生でありまして、浅野先生のこれは受選牧師で、昔から浅野先生のことを私は丹沢先生から聞いておりました。大変ですね、優秀な方が牧会に進もうとしておられるって聞いたことがあります。そしてまたこの丹沢先生はこちら の市ヶ谷教会の牧師でもありました。もうずっと昔で、私が青年会の頃で、私は本郷教会の青年会の一員だったんですが、その頃に、こちらの教会の牧師だったようです。そういうことはそれとしてまして、今日の聖書の箇所に行きたいんですが、この聖書には新約聖書の時代にも預言者がいたというふうに書いてあります。私どもは預言者と言いますと、やはりイザヤとかエレミアとか旧約聖書の預言者を思い浮かべるのですが、新約聖書を細かく見てまいりますと、時々この預言者についての言及というんでしょうか、こういう預言者がいるということが書いてございます。新約聖書の預言者で一番代表的なのは、大体皆さんもご存知のバプテスマのヨハネ、洗礼のヨハネという人が新約聖書の時代の代表的な預言者だというふうに言われています。その他にもたくさん預言者がいたようですが、その多くは神様の言葉を取り継いでいるようではあったわけですが、イエス様には本物の預言者とちょっと偽預言者というものが区別できたようで、あります。そこでこのイエス様は弟子たちに本物の預言者と偽預言者の見分け方というものをここで、教えていると思います。この偽預言者でありましても、外側は羊であるということは、羊がそうであるように一見無害のように見えたり、優しかったり、あるいは丁寧だったりすることがあるかもしれません。ところが内側というのは、実は神様のしもべではない。内側にあるものは、人間的な欲望というものでしょうか、あんまりいい言い方ではないかもしれませんけど、若い人はお金に執着するってことは少ないかもしれませんが、できるだけ自分の有利な、金銭的あるいは経済的な有利なところで、働きたいとか、あるいは地位を問題にするという場合もあるかもしれません。いや、あの人は素晴らしい人だというふうな人々の評判を問題にしているかもしれない。なんか尊敬を受けていきたい、お金もいらない、地位もいらないけどみんなにいい人だと思われたい、そういうことが動機で、預言者の働きをしているかもしれません。そういう人たちをひっくるめてイエス様は、偽預言者だというふうに申しているわけです。外側は羊なんですけども、内側は今申し上げたように神様のしもべではなく人間的な欲望でしかない。でその判断の仕方はイエス様がおっしゃるには、一見わからないんですけども、その身でわかるというふうに教えています。この身という言葉はギリシャ語で、カルポスという言葉なんです。でこのカルポスという言葉は身という言葉とまた別に、行動とかあるいは行動の結果、 そういう、あるいは行為、そういうものを意味する言葉がこのカルプスです。つまりイエス様は人を外見だけで見てはいけないよ、あるいはこの人を優しくて言葉遣いが丁寧だからだからいい人なんだとか神のしもべなんだか、そういうことで見てはいけないよというふうに教えられたと思います。そしてこの外側と内側の、まあ、判別というものが今日の聖書全体に、日課全体に共通する点ではないかなというふうに思えてならないわけです。まあ、外面的な言葉だとするとそれはイエス様が教えたようにもみっていうんでしょうか、実のない殻、もみ殻、風に吹かれて飛んでしまうようなもみ殻のようなものなのか、それとも神様の御言葉を実践するという身を持っているのかということが大切な点だと思いますし、パウロもこれはガラテヤ書の5章22節でこう言ってます。聖霊の実は愛であり喜びであり寛容であり親切でありまた節制などですと書いてあります。またヨハネの福音書の15章4節を見ますとこう書いてあります。これ先ほどの教会学校のお話と同じなんですが、あなた方は私につながっていなければ実を結ぶことはできない、あなた方は私につながっていなければ実を結ぶことができないと書いてあります。ですから実というのはやはりこれは自分でどうこうするのではなくてイエス様に結びつけられたそういう行動であり実践であるというふうに考えていいと思います。そして、パウロは聖霊の導きに私たちが従っていくと必ずイエス様が私たちに実をもたらしその実を収穫することができるというふうに教えています。つまりそれは今日の説教題でもあるんですから、その人自身が新しくされまたリニューアルされて命にあふれるんだということと言ってもいいと思います。このイエス様にこの結びついているということはどういうことなのか、一生懸命お祈りしていることなのか、それもあるかもしれません。聖書を一生懸命読んでいることなのか、それもあるかもしれません。しかし聖書的に言うと一番結びついているということは、今日私たちがしてますように礼拝に出ていると、礼拝しているということがまさに結びついていることであると思います。礼拝こそ私たちをリニューアルして、良い実を結ぶようにしてくださる神様の働きであるというふうに思っていいと思います。今年は宗教改革500年ですが、ルターはかつて礼拝についてこう言っています。引用しますが、私はあなたの神であるという言葉が礼拝について語りうるあらゆるものの基準である。私はあなたの神であるという言葉が礼拝について語りうるあらゆるものの基準である。まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、ある神学者がそれを解釈して言うには、神様と礼拝とは別物ではない。まあ、私たち神様って遠くの存在と思いますけど、神様と礼拝は別ではない、礼拝と神とは一体であるというふうにある神学者が言ってましたし、まあ、本当にその通りだと思います。そのようにルターも考えたわけでございます。そういうところに私たちは今日ですね招かれているということを考えていいと思います。つまり礼拝に私たちが自分で来ているのではなくて神様によってこの結びつけていただいているということは、やはり身をもたらすために神様がここに私たちを置いてくださっている、大変に素晴らしい機会であるというふうに私は信じてやめません。で、皆さんもそういうところに今日来れたことは本当に素晴らしいことだと思っています。そしてさらに今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様は主よ主よと言ってみても神様の御心を行っていなければ実を結べないというふうに教えました。それはその人の努力というものが足りないんだよというわけではないと思います。やはりこれは 聖霊ということによってリニューアルされてない、新しく生まれ変わってない、そういうことではないでしょうか。聖霊のリニューアルと言いますと、私たちのルーテル教会では大変素晴らしいこの習慣がありまして、教会の暦に従ってこの礼拝堂のこの布の色が変わったりしています。クリスマスの前には太鼓節がありまして、またイースターの前には四旬節、そのことを常に私たちは覚えて、特別な季節だなというふうに、皆さんも感じていると思います。私も非常にそういう時には強く感じる。ところが一旦この緑になってきてしまいますと、これ緑長く続くんですね。いつの間にかそういうずっと緑だから意識しないようになってしまう。もうずっと秋までずっと緑の聖霊降臨後の季節になってる。だからこの緑の色というのは意外と綺麗なんですけども、教会の暦の中では白とか紫とか赤とかに比べますと何かちょっと平凡な、あるいはちょっとあまり意識しない色になっているかもしれません。ところがこのイエス様の教えからしますと、この聖霊降臨ということがやはり教会にとっては最も大切な時期ではないでしょうか。聖霊が降臨して私たちがイエス様の御旨を行う、実を結ぶときように成長していく期間ではないでしょうか。そしてそれがまさに今日の日課であると考えていいと思います。ですからイエス様はまさに私につながっていなさい、私があなた方に実を結ばせるというふうにおっしゃってくださっている。それを私たちが心から信じるときにリニューアルというものが実現するんだと思います。ですから私はあなたに実を結ばせる神である、私に結びついていなさいという言葉を私たちが信じることが大切だと思います。逆に自分はこんなに努力しているのになかなか結果が出ない、あるいは人を愛せと言われても愛することはできない、悩むなと言われても悩んでしまうということがあるかもしれません。確かにクリスチャンとしてそういう時があるんですが、それはまだ自分が死んでいない、古い自分に死んでいないということがあるから、そういうことがどうしても起こる。そして自分が何かしなきゃいけないってところにいつもいつも戻ってしまうから、そういうことが起こってしまう。実にこのイエス様が教えている良い実を結ぶということは人間の技ではない、人間の努力から来るものではない、むしろ逆なんです。良い実を結ぶということは、自分には何もできない、自分はルターも言ってるように本当に 100% 初めから終わりまで罪深い自己中心的な、羊の皮を着た狼に過ぎない、そういうふうな自覚を持つときにまさにこの徹底した無力さを体験いたしますが、この徹底した無の自覚というものがまさに聖書では悔い改めというふうに言われている。皆さんもよくご存知のように悔い改めてというのは、自分は悪いんだ、こんな悪いんだ、そんな意味じゃないですね。これは方向転換、自分だと思ってたものが、神様はこんなに素晴らしい、豊かな、また罪人を許してくださる神なんだということに方向転換できることがやはり悔い改めだというふうに伝えられていますし、私たちもそのように思わなきゃいけない、常に悔い改めなきゃいけない、神様の方に向かなきゃ。人間は生きている限り必ず大きな罪を犯し、また不信仰の道を歩みやすい。しかし神様は私たちに悔い改め、この道を与えてくださっている。ですから真の礼拝というものはまさに私たちの罪を自覚し、そして無力さを自覚し、そしてその時にそれでもなお私は深くあなたを深く愛し続けてやまないというこの神の言葉に励まされることではないでしょうか。そしてその神様の言葉を聞き取るということが、そのことによって罪が清められ、また神様によって新しく生まれ変わらせていただくということではないでしょうか。まさにそれは 神様の御言葉による、神様の御言葉しかできない私たちのリニューアルだということを言ってもいいと思います。まさにヨハネの福音書の一章の一節にあります通り、初めに言葉があった、言葉は神とは共にあった、言葉は神であった、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと書いてある通りだと思います。まさに私たちは礼拝において神様の言葉に結びついているということを考えていいと思います。そこでですね、イエス様は今度は、一般の人たちに分かりやすいように、建物の例え話を出しました。ご存知のようにイエス様ご自身は大工さんでしたから、建物については非常に詳しく知ってたと思います。そしてどんな建物が災害に強く、どんな建物が弱いのかということを実際の体験としてイエス様は知っておられ、それを説教において、実例として語られたわけです。まあ、イエス様がおられたイスラエルというのは大変不思議な国で、砂漠のようなところもありますし、日本のような緑豊かな場所もあります。そしてなんと私はイスラエルに住んでたことあるんですけども、エルサレムに住んでたんですが、いろんなところもありましたけど、私が一番驚いたのはあれですね、ガリラヤ湖畔の温泉ですね。あの辺にローマ人がたくさんいて温泉を楽しんでたらしい。ただイエス様はその温泉地には行ってない、だから聖書には出てこないんですけど、温泉あります。そしてガリラヤ湖も時々間欠泉っていうんでしょうか、温泉が噴き出してシューッと私は見ましたけど、あ、これすごいなと思いました。アメリカなんかにあるその間欠泉みたいな、がありました。ですから温泉があるということは非常に火山帯でもあって、地震も頻繁に起こると、そういう場所でありますから、建物はやっぱりしっかり建ってないといけない。日本もそうですけど、建物は地震には弱いということがあると思います。ですからこの聴衆、聞いている人たち、聴衆たちもこのイエス様の例え話は大変に身近な例なので納得できたと思います。そしてイエス様のこの言葉を信じ、聖霊の導きに従って行動することが確かな土台であるということです。イエス様があなたは裁いてはいけないよ言ったら裁かない、まず人を裁かないし、そして中には自分を裁く人もいます。ついこの間も電車に乗ってましたら、まあ釣り鐘にこう なんか手を置いて、ね、立ってますけど、隣の人にいましたら、手にいっぱいこう女の人ですけど、若くてね、素敵な女の人ですけど、リストカットの傷があるんです。やはりそれはどうなんでしょうか。私はこれではダメだ、私は死んだ方がいいというふうにやはり裁いてる。他人を裁くこと、また自分を裁くこと、イエス様は裁いてはいけないと言うんですけど、どうしても私たちは裁いてしまうことがあるんじゃないかなと思います。そして、イエス様が、思い悩んではいけないと教えたら、私たちもそれを信じて悩まない。今日の悩みは明日まで持ち越さない。あるいはイエス様があなた方は天に宝を積みなさいと教えられたら、まあ私たちの財産とか、銀行預金とかいろいろとあるんですけど、まあ必要でないとは言いませんけども、そういうものを重要視しない。私は本当に牧師してて思うのは、人生はまさに流転。いろんな蓄えて老後にどうこうって言った人があっという間に病気になって亡くなってしまうこともよくあります。若い人が亡くなることもよくあります。だから大切ではないんだけど、それに力を入れてはいけない。これがなければ老後暮らしていけないなんて決して思ってはいけない、ね、そういうことを悩んではいけないというふうにイエス様は教えてるわけです。あるいはイエス様があなた方はね、まあ、神様に求めなさいと教えてます。求めない、求めはそうすれば与えられる。これ本当なの。ところが私たちは神様に求める前に、なんか友達とか親とか兄弟とか自分で一生懸命求めてる。これはイエス様に従っていることにはならないと思います。これ笑い話なんですけど、私の息子は大学の頃に空手部の主将をしてたんです。で、空手部を辞めるときに、実はうちの父は牧師なんですって言ったらしいんですよ。そしてその後に僕が好きな聖書の言葉は、求めよさらば与えられん、これ私好きですって言って辞めたんです。 でそれからもまあ練習には時々行ってるんで行ってた今でも行ってるんですけど、その後それがあまりにもインパクトが強烈で空手部は大体会うと押すって言うんですけど、その後は求めよって言ったら相手が与えられんっていうふうにですね言うって言って、うちの息子も笑ってたんですけど、まあ本当にですねイエス様の教えはやはり求めなさい、ね、与えられる、これを本気で求めることが大切、つまりそれがイエス様の教える信仰である、実践である、信仰の実践、聞くことを行うことであるというふうに言っていても、それが岩を土台とした家であるというふうに言ってもいいと思います。そしてそのことは実は私たちが本当にそうだなと思ったとしても聖霊が下らない限りは絶対にできない、だから聖霊降臨大切だ、聖霊が下らない限りはどんないいことでも絶対にできない、もう皆さん帰ってきたらいろんな心配事が家に帰ったら、そしてその方で神様に求めることを忘れ、人を裁かないことを忘れてしまう、それが人間なんですから、聖霊によって私たちはリニューアルされなきゃいけない。じゃあ反対にリニューアルされてない家はどうなのかということは、これはもう外見には全く問題がない、しかし非常に災害に弱い、イエス様もおっしゃったように砂の上に建てた家に過ぎないということです。イエス様も大変興味深いふうな話をしています。実は私は20年前に実はルーテル教会の伝道に飽き足らず、ちょっとなんか若かったんでなんかちょっと突っ張ったところありまして、ルーテル教会を出まして、十数年ほど千葉県で開拓伝道してたことが大変でしたよ。小さい子供4人抱えて仕事しながら毎週毎週で説教し、ね、もう本当に大変でしたけど、いろいろ学ぶことがありました。その開拓伝道の中である時、千葉県に住んでたんですけど、幕張というところにあったですね、結婚式場に、結婚式の式式を頼まれまして、行きました。それは大変大きな高層の巨大なホテルでありまして、結婚式場はその一番上の階にありました。その時に係の人に言われました。先生申し訳ないけど、あの聖書にある砂の上に建てた建物の話は避けてくださいえって今日の箇所なんですけど、これ避けてくださいどうしてと思いました。そしてあと聞きましたらですね、以前に、そこの式場で詩式をした牧師さんが、これ結婚するお二人の築く家庭はこの砂の上に建てた建物のようではあってはいけないと説教されたそうです。で式は無事に終わったわけです。ところがその牧師さんにホテルの責任者が来まして、先生あの話はやめてくださいと、うちのホテルは背が高いんですけど下は砂地で砂の上に建てた建物なんですって言われたそう。そう言って言われてみれば、幕張っていうのは私は小学校の時に潮干狩りに行った場所なんです。もう全部砂地で、あの地盤は弱いし液状化しやすい場所なの、ね、でそういうクレームはあったそうなんです。また千葉にはいろんな問題があるんです。まあ千葉が悪いわけじゃなくて、私も住んで好きなんですけど、時々あるんですよ。でそのもう一つの問題は、この私が住んでたのは千葉ニュータウンというところに住んでたんですが、その隣の印西市というところなんですが、その隣に白石というところがありまして、その白い駅のすぐ目の前にもう巨大なあの綺麗なマンションが建ったわけです。おそらく私もちょっと数えてみたんですけど、200世帯以上入るマンションです。1世帯4人だと1000人ぐらい入る巨大なマンションができました。でこれがとってもいいマンションなんです。もう辺りは平らな千葉県、山がないですから見晴らしが良くて富士山も遠くに見えるし、もう素晴らしい景色もあるし、あるいは駅まで本当に歩いてすぐ貸さなくて駅まで行けるという利便性の高いマンションでした。ところが私が非常に驚いたのは、それは誰も入居する前に壊されちゃってなくなっちゃった。あのマンションもったいないと思います。ところが千葉県やっぱ問題多いですね。あの姉派建設ですよ。姉派建設という建設会社が中に十分な鉄筋とか入れないで作った、ね、 ほとんど不法に近いような建物だった。だから地震耐震がもうできてないということで、本当に新品で綺麗だったんですが、全部壊して、しまいました。これもまさに外観は良かったんです、便利も良かったんです。しかし内部に問題があったんですね。でこのイエス様の話はそういう建物だけじゃなくて、それは偽預言者もそうだし、ね、私たちの偽信仰者もそうなってしまうよと。外見はいいですよ、しかし中はどうなのか、ね、私たちが本当にイエス様のお話を聞いてそれを実践するということがなければ、その壊れていく建物、砂の上に立った建物しかないですよというふうにイエス様は言ってる。そう聞いてみると、なんかちょっと私たちもぐさぐさっとく、ね、自分はそういうものに過ぎないなということを感じずにはおれないわけです。ですからその時で私たちは、私たちの人生の土台はどうなんだろうか、私たちの内側はどうなんだろうか、私たちの人生の基盤は本当にしっかり立ってるんだろうかという問いかけを生まざるを得ない。私たちは本当に聖霊によってリニューアルされているんだろうか、いや私たちはあの綺麗なホテルのようなのか、あるいは違法のマンションなのか、地震が来なければ分かんないですけど、外側は綺麗だけど本当に人生の困難試練、こういうものに対して、しっかり立っていくことができるだろうかということを私たちは今日問いかける必要もあると思います。で私は若い頃はそういうことでちょっと悩んでしまうこともあったわけです。いや私ダメだ、ね、羊の皮を買った狼だとかね、もう困難に弱いこういう建物でしかない。ところが聖書を読んでいくと、やはりこの解決があるわけです。なぜかと言いますと、イエス様が伝道の始めナザレの教会堂礼拝堂に行った時におっしゃった言葉があります。その言葉はルカの福音書の4章21節に書いてあります。またいつかね時間のある時見てください。ルカの4章21節にこう書いてある。イエス様の最初の説教で、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時に実現した。素晴らしいですね。聞いた時に実現したと説教された。つまりイエス様の言葉は私たちが本当にそうだアーメンと信じる時に実現した。実現するだろうなとか、あと来年どうかなとか、これから頑張って、そんなことじゃないんです。キリスト教ってのは不思議ですね。これを聞いた時に実現したというふうに聖霊の働きをイエス様は教えてるわけです。そこには人間の努力というものが入る隙間はない。いい人だとか悪い人だという判断が入る隙間もない。あるいは人間の業績が入る隙間もない。あるいは教会なんかでよくありますけど、あの人は熱心だね、あの人の祈りは素晴らしい、一切関係ない。イエス様なんか祈りなんか短くて、ね、神様私罪人で、私が罪人でどうすることもできませんと言った人を素晴らしい祈りだと言ったぐらいですから、宗教的業績も一切関係ない。大切なのはまさにこの神様の無条件の愛、礼拝によって語られている神様の無条件の愛、罪人を許しまた罪人を変えてくださる、この神の深い愛を信ずる福音でしかないと思います。ただ残念なことに、今日のこのイエス様の言葉でこの実現したという言葉を故郷のナザレで語ったんですが、故郷のナザレではイエス様を信じない人も多くいたようです。中にはイエス様を崖から突き落とそうとした人たちもいたようです。彼らは残念ながら神様の言葉を聞いて信じなかった。だからリニューアルされなかった。イエス様は語っていたんだけども、それは本当にそうだ、いや自分はできない、ならないじゃない。イエス様が神の子、非キリストだって必ずできると信じている時に必ずそうなる。このことを私たちは信じていきたいなと思っています。ですから私たちはルターが言うように、私はあなたの神である、これが礼拝の中心である、だから実現するんだ、私はあなたの神である、他の人じゃない、 あの人の神かもしれない、そういうことは言えない、あなたの神である、あなたを私は愛してる、あなたの全ての困難を知ってる、そしてあなたが何を必要なのかを知ってる、私はあなたの神だから、あなたの必要なのを必ず与えるということを、イエス、まあ、イエスさんもおっしゃってるし、まあ、このルターはまさにそれを信じた、礼拝というのはまさにそれであるということを言っていると思います。いや、そしてこれから信じちゃうというんじゃなくて、もう私たちはすでに信じさせていただいている、これ自分の力ではありません、信じさせていただいている、神様の御言葉が語られている、私たちがこうして礼拝に出てきてこれているということはもう神様の言葉に捉えられている、神様と一つにされている、これこそが神様におけるトータルリニューアルであると思います。残念ながら僕この話八王子教会ですればよかったなと思うんですけど、皆さんやっぱ恵まれてるんじゃないかなと思いますけど、とても素晴らしい箇所で神様によって、やっぱり新しくされているということです。先ほど読んでいただきました旧約聖書の日課にも書いてありました、ね、あなたはこれらの私の言葉を心に留めなさい、ね、しっかりと心に留めなさい、魂に刻みなさい、これを印として手に結び額につけ子供たちに教えなさい、ユダヤ人はしてますね、手にもつけて額もテフェリンってつけてます、そのようにして絶対に忘れてはいけないというふうに書いてあります。それが救いだからです。私はこのことを忘れちゃいけない、私はあなたの神である、私はあなたを愛している、あなたにどんな罪があってもどんな問題があってもそれは決して解決が不可能なことではない、それは私が神であるからということを教えてます。まさにこの神の言葉の上に建てられているのがしっかりした土台の上に建てられた建物であり、これからきっといろんな試練があるでしょう、地震もあるかもしれない、大雨もあるかもしれない、家族が亡くなることもあるかもしれません、どんな試練どんな困難があったとしても決して垂れは取れない、これがイエス様の家なの、神の御言葉の家なの、そしてそれが神様と私たちが礼拝によって一致される時によって生み出される神様の身である、この身がある時には必ずそれはそこだけに終わらない、あ、おかしいね、お母さん今までいつもいられイラついてたんだけど今日からなんかちょっと違うね、それはもう実践なんです、ね、いつも悩んでた人が悩んでない、あれどうしたの、それは実践なんです。イエス様も教えたことをそれを実践する力、これを聖霊によって私たちは与えられる、これがまさに神様によるトータルなリニューアルだ、これを私たちは毎週毎週礼拝を通して神様と結べて結ばれて結んでいただき、この実践の機会を与えていただきたい、また与えていられることを心から感謝したいと思います。一言お願いします。お大天の父なる神様、今日こうして講談交換ですけども、あなたの豊かな御言葉を与えられたことを心から感謝いたします、先生方それぞれも各教会で同じテーマで説教されていると思います。どうかその御言葉が各教会においてまた各信徒の心の中にしっかりと実を結んでいきますように助けください。イエス・キリストの尊き名によってお祈りいたします。アーメン。